ni kurupa re yang ita kang awa um sa kura chira arang ki kamui ma ushiri e ka
イランカラテ、おはようございます。2011年11月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第127回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により、帯広市民ラジオ FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の E2 は FM では、毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、霜が降りてですね、花もしおれ、木々の葉も落ちて冬の訪れが感じられます。で、今日の天気はとてもいい快晴です。アイヌ語で11月はクエカイチェッ、失礼しました。クエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは独自取材記事です。板関労で最優秀賞受賞。去る11月5日、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構主催による第15回アイヌ語弁論大会板関労が北海道大学の学術交流会館で行われた。ビラトリ地区で親と子のアイヌ語学習事業でアイヌ語を学んでいる親子3組6人で出場したビラトリ親子のアイヌ語学習会が成人の部の弁論部門で最優秀賞を受賞した。弁論の題はオンネパシクル年寄りガラスというもので、親子6人がそれぞれ自己紹介をしながら早口言葉やカムイユカラを語り、最後に全員でオンネパシクルという話を合唱した。交渉文芸部門ではビラトリ町ニオイにお住まいの川名の和信さんがポンヤウンペ町日あえ一家、ポンヤウンペの妻が門分かされた、で、昨年に続き優秀賞を受賞した。最優秀賞を受賞した6人は、一様に驚きを隠せない様子だったが、ビラトリ地区におけるアイヌ語学習活動が評価されたとも言える結果に、関係者一同は喜んでいた。さて、1本目のニュース、板関労ですが、実際に見に行かれた史郎さん、いかがでしたか？
はい。この実は親とこのアイヌ語学習事業っていうのはちょうど2年前から始めたばっかりなんですよ。その6人の親子はね。で、今回2年目の学習途中でこの板関労に出て最優秀賞を受賞ということで、多分親子6人は自信を持ったと思うんですよね。だからそれを励みに、まあ私が講師という立場でやってるんですけども、まあこれを励みに一生懸命やっていただければいいなと。このような感想を持ちました。
ありがとうございます。親子で一つのものを学習できるというのがいいですよね。
そうですよね、
はい、はい。では2つ目のニュースです。雪虫アイヌ文化でも冬の使者。11月6日付北海道新聞より。晩秋から初冬にかけての雪虫の乱舞は北海道の風物詩と言っても良いだろう。北海道の人々はいつからか雪虫を冬のお手連れを知らせる使者として認識するようになった。雪虫が飛び交うと、薪割りをしたり、漬物をつけたりと、冬支度に取り掛かる光景が見られた。自然との対話の中で育んできた、自然知とも言うべき民族知識である。アイヌ文化の中にも同様の知識が見られる。アイヌ語で、ウパシキキリという語彙がある。ウパシは雪を、キキリは虫を表し、すなわちウパシキキリは雪の虫、ないし雪虫となる。それが指すものは、やはり、トドの根、大綿虫などの白色、老質物を体につけて舞う虫であった。そして、雪虫が見えてから1ヶ月すると本当に雪が降る。この虫が多いと豊作である。秋、この虫が多く出現するときは雪が多い、などの俗信も確認されている。 アイヌ民族においても、雪虫は雪の訪れを告げる使者であり、豊穣や雪の多さをも教えてくれる便利な虫であった。雪虫研究の元北海道学芸大、現北海道教育大教授、河野博道は、同じ虫をアイヌ民族と和人が同様に呼称し、また、ほぼ同義であることについて、この虫の綿のような分泌物が雪に似ているので季節して一致したのだろうとしているが、本当のところはよくわからない。北海道の雪虫の呼称について記した最も古い文献は、函館の学者、丹西助水が嘉永元年に記した松前方言稿であろう。その中に、雪虫、雪の初めてフランとする頃、また春に至りて雪の起源とする頃には、かげろうのごとき、虫、群れて飛ぶことなり、また、娼婦、木こりなどのものは、山中にて、雪中に虫を見ることあるとぞ、これを雪虫という、とある。当時の松前地方において、雪虫という言葉が指す虫として、一つ、雪が初めて降ろうとする頃に、かげろうのように群れて飛ぶ。二つ、春の雪解け頃に、同じくかげろうのように群れて飛ぶ。三つ、山間の雪中に見られる。の三種類があったというのである。はて、丸一はおなじみの雪虫であろう。では、二つ目や三つ目は何なのか。実はこのあたりが日本列島の文化の多様性を語ってくれている部分である。二つ目や三つ目の正体については別に述べたい。三つ目のニュースです。11月10日付、北海道新聞より。プ、アイヌ民族の高床式倉庫。児童校庭に再現。日高管内ビラトリ町の志雲骨小の5、6年生5人が総合学習の授業で校庭にアイヌ民族の高床式倉庫プを再現した。児童が7月に町内二豚にで建設中の伝統家屋チセを授業で見学した際、自分たちも建ててみたいと提案。大規模なチセは難しいため、町などのアドバイスを受けてプを建てることにした。アイヌ文化振興研究推進機構のアドバイザー派遣事業を活用し、地元工芸家の尾崎剛さんと貝沢守さんを講師に招き、9月中旬から作業を開始、5回に分けて計約20時間かけ、9日に完成した。6本足仕様で、床は高さ1メートル20センチ、広さは約3平方メートル、屋根はかやぶき、壁もかやで作られている。ほぼすべての作業を児童たちが担った。唯一の6年生、津川よしきくんは、もっと簡単にできると思ったが大変だった。小学校で一番の思い出になった。と話していた。完成したプは今後、同校のアイヌ文化を学ぶ授業などで活用する。本日最後のニュースです。11月12日付、朝日新聞より。泊原発、廃炉求めて612人提訴。安全基準は破綻、強調。北海道電力泊原発の廃炉を求め、612人の原告が11月11日、札幌地裁に訴えを起こした。提訴後、原告団と弁護団は記者会見し、原発の安全基準は破綻している。泊原発を止めるのは急務だ。などと強調した。さて、多様な原告の中に札幌市の結城浩二さんがいる。アイヌ民族の文化を発信していこうという芸術家集団、アイヌアートプロジェクトの代表だ。東日本大震災直後に斉藤武一原告団長の講演を聞き、原発への疑問が胸にドーンと響き、何かしなければ自分も推進派と同じではないかと感じた。と触発され、白いフクロウという原発反対の言うから、アイヌ女子誌を創作した。次のような内容だ。人間は自分たちのことだけを考えて、夜も眠らない町を作り、森を切り刻んだ。山の向こう、東北の空の下で、人間が作った火の魔物が暴れて毒をまき散らしていた。心配したフクロウは、太陽のカムイ、神に頼んで、体の色を目立つ白に変えてもらい、毒を飲み込んで苦しみながら人間界を飛び回り警告を発するが、結城さんは原発が人間だけではなく、物言わぬ自然を傷つけていることを次世代の子どもたちにも分かるように伝えたかったと話す。 衣食住を支えているものが切り離され、文化が発信できなくなり、コミュニティを奪われ、故郷を追われる。かつてのアイヌ民族の故郷喪失を福島県の人たちが再体験しているように思えてならない。泊まりとは、アイヌ語で船を上げる場所、つまり港だ。原発を作るところではない。アイヌの地名を汚さないでほしい。結城さんにとって、この裁判は自然共生というアイヌの知恵を現代に取り戻す戦いでもある。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、春骨小学校でですね、高床式倉庫、プ、アイヌ語ではプというんですけども、これがなんか総合学習の中で作られたというのは、とてもなんて言うんでしょうか、いいニュースだなと思っております。このようにビラトリ町内で、学校でですね、そのアイヌ文化を体験できる施設ができるというのは本当に珍しいですし、他の学校の目標というか、何て言うんでしょう、そういうのは、目標になるような記事だったなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは木の実について、どんぐりとか栗とか、そういう木の実についてやりたいと思います。私司会をします、茅野史郎です。順番に自己紹介お願いします。
はい、久しぶりの参加です。山田めぐみです。
はい、私も久しぶりです。大野哲人です。
はい、それではですね、木の実というのはいろいろあるわけですけども、昔のアイヌ民族はどのようにこの木の実を利用していたのかと、我々も実際もう現代人ですから、かつて100年150年前というのはどうなのかというのはわからないんですけども、いろいろな文献で知る範囲で結構ですので、まず大野さん、読書家の大野さん、
はい、
アイヌ民族はどういうふうに木の実を利用していたか、その辺の話、もちろん知ってる範囲で結構ですけど、お願いします。
全国の方聞いてらっしゃると思いますけど、共通の部分もね、多いと思います。例えば北海道、栗とかね、あります。やっぱそれはね、取ってきて焼いたり、煮たりして食べたそうですしね、くるみとか、あと山ぶどうとか、あと猿梨っていうのがね、北海道ではコクワって言うんですけどね、またたびの中の、ああいうのもね、普通に食べたりしたって言いますよね。
例えば栗なんていうのは、昔はその北海道に自生してませんでしたよね。
伝説でね、ありますけど、ただかなり遡るんじゃないですか。その100年前来たとか200年前来たでなく、
実はね、北海道では、いや、ビラトリ町で一番古い栗の木っていうのは吉住神社で、
ははは、
樹齢ね350-360年ある栗の木があるんですよ。あれは多分人間が持ってきて植えたやつだと思うんですよね。
本州に栗がね来たという物語があるんですよね。その由来を説明する、とはいえどうなんでしょう、あれ実際問題ね、発掘でどこまで遡るかですね、栗が。
そうですね。はい、それではめぐみさん、
はい、
実際なんかこう木の実を利用してた話聞いたとか、そういうのありますか。
そうですね
子供頃食べなかったですか、そういう山でなんか木の実取って食べたとか、コクワとか。
コクワはよく拾ってきたのを食べたりとかしましたね。
自分が拾ったんでなく、自分が拾って、
自分もですけど結構もらったりもしましたね。
女の子だしね、木登って食べたりとかね
あれコクワってすごい美味しいんだよね、本当に。あれキュウイの仲間だ
そうです。そうですね、
キュウイ、オーストラリアだけ有名なんだ、
ニュージーランドですね。キウイフルーツですね、
キウイフルーツ、表面が少しこう毛が生えてて中が緑でね、
見た感じ、
すごい、キウイとコクワっていうのは味似てると思いますよね。
そうですね、
ただしそのコクワっていうのは大きさがキウイから比べると5分の1ぐらい、ピンポン玉よりちょっとちっちゃいな、
大きいですよね、
ピンポン玉よりはちっちゃいぐらい、ね、ね、大きさですけど。
3、4センチぐらいですか、
ですよね、大きくなって。で、緑色ですよね。まあ、あの、黒蛙なんか本当美味しいですけど、小野さん、黒蛙をなんか使ってお酒を作ったりとか、
そういう。私、黒蛙はないです。昔、あの、山ぶどうを取ってきて、あの、焼酎につけてのお酒、つけたことがあります。
それ、どのぐらいでできるんですか、つけて。
1年ぐらいして飲んだかな。それなりの味だったと思う。
もちろん焼酎につけるんです
か。焼酎につけるんですね。
25度とか30
度。30度とかそういうのですね。
高いやつ。
アルコール度数ある程度高くない。
それ量はどのぐらいですか ?1 リットルとか2リットルとか。
普通の、なんていうんですかね、2リットルぐらいのペットボトルに作った記憶があります。もう10年以上前ですね。
なるほど。それ一人で飲んでた。
いや、みんなで飲んだと思います。
なるほど。きついもんですか、やっぱり。その30度ぐ
らい。まあ、もちろん薄めて飲んだんじゃないかな。みんなで飲んだし、ちょっともう、記憶は定かでないですけどね。この前、あと、野ぶどうをね、焼酎につけました。山ぶどうと別にあるんですよ。本州にもあります。実食べられないんですけどね。実が白いやつになるの見たことないですか。野ぶどうって言うんですよ。
通称馬ぶどうとかいうやつか
と。あ、そういうかもしれないです。
なんかこの辺では馬ぶどうとか言って、それをお酒につけて飲むんじゃなくて、それ湿布に使うといいとかって、うちの父なんかよくやって、
あ、いや、言ってましたか。実は食べられないんですよね、ただ実も使える。あと、つるとか葉っぱを乾燥させてお茶にするとすごくいいって、最近話題だそうですよ。
そうですか。なるほど。あと、どんぐりなんていうのもね、熊がよく好んで食べるって言うんだけど、このどんぐりのなんか利用方法なんか知ってます？
昔はやっぱ渋抜いて、それでダタシケプって言って、煮物を作ったそうです。ニセウラタシケプって言って。
でもそれ渋抜くにはどうやってたのかな。あれ結構どんぐりって渋抜く。
柏とね、奈良とかありますよね、北海道の場合は。はい、で、柏のどんぐりは渋が比較的少ないそうですけど、やっぱ中に煮るったかな、灰、アクと一緒に。
なるほどね。結局アルカリ性だっていうことだよね。木灰っていうことです
ね。そうですね。なんか、まあね、本州だったら水にしばらくつけとくとかね。私の父親なんか、まあ、香川県ですけどね、子供時代戦時中で食べ物がなくて、どんぐりご飯食べたりしてたって言ってました。ご飯に
どんぐり。どんぐり入れて。
まあ、渋谷の
渋谷の子ですね。私ね、北見工業大学の山岸さんっていう先生のお話聞いたことあるんですけど、韓国ではなんかどんぐりを原料としてお酒作ってるそうですよ。で、それがね、結構うまいんだそうですよ。だから渋抜きがね、なんかすごい大変だけども、その渋さえ抜いて、それでお酒作ると美味しいよみたいな。美味しいって実際飲んだことはあるそうですけど。
でんぷん質ですからね。それで思い出したのは、お酒は私わかんないけど、むって言うんだけど、向こうで、どんぐりをなんか潰したなんかなんかね、なんて言うんだろうな、ゼリーというか、なんかこう、なんて言うんだろうな、豆腐でもない、色はなんか茶色か緑かな、茶色っぽかったかな、なんかそういう食べ物作るんですよ、どんぐりで。餅でもないね、
くず餅ってあるけど。
もっとね、硬い、なんて言うんですか、豆腐をもっと硬くして、色を茶色だったかな。
どんぐりで作った豆腐ってことです
か。豆腐みたいな。
みたいな。
なんて甘かったと思うな。美味しかったと思いますよ。
なるほどね。
だから渋さえ抜けばね、食べれるし、昔のアイヌ民族も食べてたそうですからね。最近あんまり聞かないですけどね、めんどくさいから渋抜きとか。
ただ昔っていうか、青木時さんってもう亡くなったんですけど、いろいろアイヌ語を知ってたり、アイヌ文化に詳しい方でしたけど、昔はどんぐりとって豚に食わしたもんだっていうような話をしてましたね。あれ豚に食わしても大丈夫なのかな、渋とか肉に蓄積されないのかな、
まあ、なるほどね。まあ豚は多分問題ないんでしょうね。消化しちゃうんじゃないですか、渋を。
なるほど。まあ、それではちょっとめぐみさんに聞いてみたいと思いますけども、
はい、
まあ昔アイヌ民族が利用してたという話もありましたし、現代でもその、黒蛙とかブドウとか利用してるっていうのがありましたが、めぐみさんが自分でやってたなんか木の実を利用したっていうのはありますか？
そうですね、私はやっぱり栗は、家の前に栗の木があって、時期になると落ちてくるんですね。それをもう割って
食べてる。
食べ
る。まあ栗ご飯とか、あと栗っていうのは保存もできるのかな、どうなんでしょう。
乾燥ですか。
乾燥させるの。
ヴィーナスとかああいうのがあるんだから、やればできるのかもしれないけどね。ああ、なんか乾燥栗ってあったかもしれないね。星栗っていうのかな、本州の方でね。あったかもしれない。
確かに栗っていうのはね、甘くシロップ漬けっていうの、そういうふうな形で、食べたりもしますしね。で、こう、北海道ではね、甘栗ってちっちゃいんだけど、でっかいのもあるじゃないですか。丹波栗とかなんか。
ありますね、いろいろ。
まあ、だから北海道でも最近はでかい栗もあるんだよね。昔はほんとちっちゃいやつが多かったんですけどね。はい。本日のワイワイガヤガヤは、木の実についてお送りしました。これでワイワイガヤガヤを終わります。ありがとうございました。
茂野二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は大阪大学文学部日本学専修4回生の村上、和文さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、遠いところお越しいただいてありがとうございます。
いえいえ。
まず村上さんのご出身地を教えていただきたいんですけど、どちらでしょうか。
はい、出身は、兵庫県の西宮市になってます。はい、
なるほど。そうすると大阪へは大学に入って移ってきたと。
そうですね、大学入った時に引っ越して、大阪の北の方に今住んでます。
なるほど。大阪っていうのはどうですか、その生まれた兵庫県でしたっけ。
そうですね、兵庫県はやっぱりその関西の中でもおっとりしてるっていう自負があるんですけど、やっぱ大阪に住んでしまうとちょっとなんでやねんとかっていうふうに言ってしまったりとかちょっと野蛮な感じになってるなっていうのは自分でも思ってます。
いや、私もね、大阪行って驚くのは信号機の待ち時間の表示ね。
はい、
あれやっぱりみんな気短いんだね、きっと。
いや、もうめっちゃせっかちですもん。
だからあれきっとそのうち秒まで出せとか言うんじゃないですか。
あ、もう秒出してます。
あ、出してる。
はい、もう梅田とか、もう繁華街のところは、あと30秒、あと10秒ってので出ないと、もう気が据えてしまって、早く行きたいんですよね。なるほ
ど。その何秒以下の、コンマ何秒まで出せっていうね。
はい、そうです、もう本当に。
まあ、私もね、それは本当びっくりしたんですよね。
はい。
ね、でもあれは合理的といえば合理的ですよね。
そうですね。
何分待てばいいかって。あと、はい、電車なんかどうですか、電車じゃない、バスとか。路線バスだと今どこどこですっていう表示。
あ、出ます。あと3分で来ますですが、でもそういうのがないともう本当無理なんで。
あ、はい。なるほど。まあそういう意味では、まあせっかちだけど、それだけなんちゅうんだろう。まあ積極的というのかな。
そうですね。逆に時間に厳しいみたいな感じの。
やっぱりそういうのもあるんですか。
はい。
まあ、あと大阪っていうと、大阪のおばちゃんっていうんですか、
はい、
そういう人たちがいて、絶対振り込め詐欺とか、そういうやつに合わないみたいなこと言ってましたけど、そういうのあるんですかね。
ありますね。で、もちろん、商店街歩いてて、なんか困ってたらいきなり話しかけてきたりとか、飴ちゃんくれたりとか。
あ、飴ちゃんっていうの？
飴ちゃんは、飴玉です。
あ、飴にちゃんつくんですか？
はい、飴は飴ちゃんって。男でも女でもみんな飴ちゃんっていうふうに言ってます、
あ、そう。
はい、で、おばちゃんは基本的にも飴ちゃん持ってるんで。
なるほど、はい。なんか楽しそうですね。
はい。面白いですね、
うん。はい。それではちょっと次にお聞きしたいんですが、今回 FM ピパウシを訪ねるきっかけは何だったんでしょうか。教えていただけますか。
はい。今自分の大学の卒業研究で、コミュニティラジオについて研究していまして、特に在日外国人とか、アイヌ人のような、いわゆるマイノリティと一般に呼ばれている方々がどのようにして発信しているのかについて研究していまして、今その FM ピパウシが今生中継、生で繋いでいる FM ワイワイのところで今働かせてもらってて、その関係で FM ピパウシを紹介してもらったので、ここに来ました。
あ、なるほど、はい、はい。ちょっと質問が前後いたしますけれども、
はい、
この村上さんのですね、この日本学選集っていうふうに、まあ、先ほど紹介させていただいたんですけども、
はい、
これはどのようなことを勉強されているのか、その辺もちょっと教えてください。
はい、日本学選集ちょっとややこしいんですけれども、基本的に日本のことなら何でも OK なんですけれども、
あ、なるほど、
民族学が基本になってます。
なるほど。
で、もしくは歴史になってます、うん、自分は日本文化を専攻してます。
なるほど。まあ、民族っていうのは人弁の族とですね、
はい、
あと法法って書く族ありますね、
はい、人の方ですね、
はい、人の、
はい、
そう、どちらになるわけですか。
人弁の方です。
人弁、
はい、
じゃあ風俗習慣の族、
はい、
ああ、なるほど、それの民族学、
はい、
はい。まあ、今回このラジオとこの日本学選集のその民族学とどのようなこう関わりがあるんでしょうね。
はい、そうですね、やはり民族学っていうのは、いわゆるそのアイヌであったりとか、その日本の中にあるそのマジョリティではないその少数の、例えば祭りであったりとか人々であったり、そういう人たちがどのように発信していくのか、そのマジョリティのその情報っていうのがもう普通に一般化されている中で、そうじゃない人たちがどのように発信しているのかっていうのに関心を持ったので、一応自分の中ではそういう民族について触れているとは思ってます。
ああ、なるほど、そうですか。まあ、ちょっと次の質問なんですけども、
はい、
村上さんはですね、このアイヌ文化というものには興味はお持ちなんでしょうか、ね、
はい、小学校の時からアイヌ人っていうのは勉強してたので、どのような文化なのかなっていうのはすごい疑問に思ってたんですけど、うん、その歴史ばかりなんか勉強するばかりで、うんうん、どのような文化とかアイヌ語がどういうものなのかなのかっていうのは全然、ま、学んでこなかったというか、どのような時間でも勉強しないので、うん、でちょうどその二部谷に来て、あ、こんな家やったんやとかこういうとこに住んでたんやとかっていうのが結構驚きで、うん、
なるほど、
はい。
まあ、村上さんは今アイヌ人というふうに言いましたけども、
はい、
一応我々の認識としてはね、
はい、
そこの国がなければ人はいないということで、我々は一応アイヌというかアイヌ民族というふうに呼ぶんですけど、
はい、
そのアイヌ人と呼ぶことに関するなんかこだわりはあるんでしょうか。
特にこだわりはないです。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、はい、わかりました。まあ、それとですね、FM ワイワイの方で、
はい、
インターンでしたっけ、
はい、
されてるということですけど、どのぐらいのペースでワイワイの方では仕事されてるんですか。
今は毎週木曜週に1回働かせてもらってます。
ということはラジオ放送を実際していると。
触れてあれこれ好奇心アイトゥアイズっていう、障害を持った方がどのようにその住みやすくしていくのかっていうことであったりとか、その障害者の視点から見たニュースとかっていうのを配信してる番組のミキサーをしてます。
ああ、ミキサーね、
はい、
なるほど。もう一度その番組名をゆっくり教えてもらえますか。
触れてあれこれ好奇心アイトゥアイズです。
おお、なるほど。多分この放送ですね、今同時放送で FM ワイワイの方で聞かれている方は、
はい、
その放送を聞かれたこともある方もいらっしゃる
ね。そうですね。
はい、はい。それでですね、次ちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、
今回 FM ピパウシにですね、
はい、ま
あ、こういう形で出演いただいたんですけど、ご感想をお聞かせください。
そうですね、なんかこれは二部谷っていう街にも共通してると思うんですけど、とてもゆったりしてるというか、もうそれがなんかいいところだと思うんですけども、とても時間がのんびりしていて、で、こう、例えば FM ワイワイとかは結構放送するときはなんか、やんやんやんやって感じで、結構時間にせかされてる感じがするんですけど、とてもなんか出演しながら、すごくのんびりと時間流れてるなーっていうふうに、ゆったりとなんか出演できてるなーっていうふうに、
あ、そうですか。
はい、感じました。
なるほど。はい。あと、先ほどですね、 村上さんが発音したこのニブタニというやつは、はい、濁らないんですね、実はね。ニブタニ。ニブタニ。まあ、このニブタニというのは、まあ、昔は、ピパウシというふうに言われまして、
はい、
あの、川真珠貝が住んでいる沢があったんですね。
はい、
でもう今はもう川真珠貝は住んでないんですけども、そのピパウシ、はい、ピパっていうのは川真珠貝、牛っていうのはそこに住んでいるとかいるという。うん、ですから、もともとの地名を、このラジオ局につけまして、本当はニブタニ FM 放送というのは正式名称ですけど、愛称 FM ピパウシという形で使っております。はい、はい、それではですね、村上さんの今後の抱負、はい、お聞かせいただけますか。い
や、まずはやっぱり卒業論文をしっかり書いて大学を卒業するということがまずあるんですけれども、来年からちょっと新聞記者として働くので、
まあ、
ぜひこういうあのアイヌのことであったりとか、うん、こういうその日本の一般化されてない問題であったりとか、うん、そういう人々の生き方っていうのについて取材して、うん、で今回もそういう考えるきっかけにしていけたらなっていうふうに思ってます。
あ、なるほど。もうじゃあ新聞社は内定を得ているんですね。
あ、はい。
なるほど。
はい。
おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
いや、それは絶対卒業論文書いて卒業しなきゃダメです、
ね。はい、もうちょっと頑張ります。ね、
まあ時期的にはちょっと遅いんじゃないですか。
いや、ちょっと遅いですね。ちょっと今から頑張らないといけないっていう感じなんですけど、うん、まあゆっくりと頑張りたいと思います。
はい。本日のお客様は大阪大学文学部日本学専修4回生の村上和文さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
次はアイヌ語ワンポイントレッスンです。ちょっと久しぶりになりますが、ワンポイントレッスン の時間になりました。今回は第87回目になります。大野哲人クネナエチエランカラプルエタバンナ、大野哲人です。皆さんにご挨拶申し上げます。
クレヘアナックネ山田めぐみね山田めぐみです。
はい、今日はですねこの2名でやらせていただきます。で今日のテーマはですね、先ほど、ワイガヤガヤでも、話題になりましたが、木の実ですね、収穫の秋ですから、もう、もうすぐ冬になっちゃいますけど、まあ、秋ですね、いろいろな木の、山の木の実とかですね、そういったことを話題にした、アイヌ語の簡単な会話を勉強したいと思います。ではですね、まあ、会話の形になってますので、とりあえず一文、私とめぐみさんで読みますが、例えば私が読んだ後に、はい、めぐみさんが同じことを言ってください。じゃあ、はい、最初いきます。ヤンポロンのクオマレワケク。
ヤンポロンのクオマレワケク。
エチコレナ。
エチコレナ。
はい、これはどういう意味かと言いますと、栗をたくさん集めてきたよと、まあ拾、まあ日本語だと栗を拾うって言いますけど、普通アイヌ語だと栗を取るとか集めるって言うんですね。栗をたくさん集めてきましたよと。で、エチコレナ、あなたにあげますよということです。それに対して、ヒオイオイ。
ヒオイオイ。
はい、これは、ありがとうということです。アイヌ語のありがとうという意味の言葉はですね、めぐみさんも一つは聞いたことありますか。よく使う。
あ、
この番組でよく使いますよね。
はい。
何でしょう。
いや、依頼。
したか。もつれましたか。はい。依頼依頼。
依頼依頼。
はい。依頼依頼ですね。最後に言ってます。依頼依頼ですね。 はい、これはまあよく使う言葉ですが、日本語でもですね、まあありがとうと言ったり、すいませんとか、どうもとか、いろんな言い方ありますよね。ありがとう、はい、お礼を言って。で、ひいおいおいっていうのはですね、この地方では、なんか食べ物をもらったとか、まあ、何かもらったとか、なんかちょっとしたことで、相手に対する感謝の言葉で、ひいおいおい。まあ、女の人がよく言ったそうですね、ひいおいおい。ありがとうございます。どうもありがとうっていうことで、はい、よく使う、日常的な言葉で、ひおいおい。はい、その次です。やんねや、にぬんねや、にかおけらます。
やんねや、にぬんねや、にかおけらます。
はい、やんねや、にぬんねや、栗とかくるみとか、にかお、にかおってのは木の実ですね。木の実を、木の実が、ケラマス、私好きですよと。栗とかくるみとか木の実好きですよ。という、うん、まあ、会話になっています。では、これを本当に会話みたいにして、私とめぐみさんとで やってみますので、私が最初のセリフ言います。その次、めぐみさん。
はい。
はい。では、いきます。
はい。
やんぽろんのくおまりはけ、えちこれな。
ひよよい。やんねや、にめめや、にかおケラマス。
はい、栗をたくさん取ってきたよ、あなたにあげますよとおすそ分けですね。それに対してありがとう、栗とかくるみとか木の実好きなんですよということですね。でこれ逆に最初めぐみさんという形でやります。めぐみさんもね、はい、久しぶりだからちょっとあれですか、舌がちょっとリハビリ必要かもしれないですけど、はい、頑張ってください。
ヤンポロンのクオマレはケクエチコレナ。
ひおいおい、やんねやにぬんねや、にかおけらます、はい。ということで、栗をたくさん取ってきたよ、あなたにあげますよと。ありがとう、栗とかくるみとか、木の実私好きですよと言ってるんですが。それでですね、その木の実ですが、まあ、先ほどのワイガイガイガイでも話題になりましたけど、まあ、いろんなのあります、北海道。ね。はい、で例えば、ニセウというのがあります。ニセウってわかりますか？
どんぐり。
はい、そうですね。どんぐりです。これはまあ、北海道にもあります。先ほど言いましたけど、北海道の場合は特に、奈良とか、あと、柏ですね。がまあ、あちこちあります。この辺どうですか？どんぐりありますか？
どんぐりです。ありますね。
食べたことはないですか？
食べたことはないです。
まあね、渋があるけど、ま、渋の毛はね、結構美味しいそうです。はい、私もまあさっき言ったようにね、うん、そういう、まあ、もうできてるのはね、食べたことあるけど、一回ね、うん、渋抜きして挑戦してみたいなと思ってるんですけどね。で、その、どんぐり。で、地名でありますよね。
はい。
この辺で。
ニセウですね。
ニセウってありますね。はい、人徳の人ですか？に世界の世。
そう
に宇宙のかな。
はい。
ニセウという地名はこのビラトリ町のこの二豚にからもっと上の方ですよね。
そうですね。
上流の方ですね。はい、の方にあります。ニセウという。やっぱこれもなんかやっぱりどんぐりと関係あるって聞いた、気がします。これニセウってね、どんぐり。はい。
はい、
次ですが、こういうのもあります。クッチ。
クッチ。
はい。これは何ですか？
猿なし、コクワです、ね。
はい。はい。北海道ではコクワとよく言いますけど、猿なしですね。という、まあ、マタタビの仲間、キウイの仲間でもある、そういう木の実があって、これ北海道でよくね、うん、みんな子供の頃よくね、集めて食べたと、うん。昔は特にね、そんな果物とかそんなめったに食べれないから、やっぱり、ね、山行ってね、そういう、食べたっていうんですね。それからもう一つ、ハッ。
ハッ。
はい。これ、はっていうのは、はーじゃなくて、はって、はのあたりにちっちゃいつがつきます。はっていうね、ちょっと難しい、息を止めるような発音です。これは何ですか？
山ぶどうですね。
はい。
はい、
山ぶどうはどうですか？食べたことありますか？
山ぶどうは、食べたことない
です、ね。ないですか？この辺あんまりないんですかね。まあ、めぐみさんは女の子だしね、あんまり山行ってそんな駆けずり回ったりはしてない。甘くてね。鶴がね、太い鶴なって、
はい、
木みたいなのと結構硬い鶴ですけどね。うん、で、広が、木とかに絡みついて、
うん、
山ぶどう。結構、これも甘くて、酸っぱくてね、美味しいですよ、はい。山ぶどうジュースとかね。
はい、
今、あれ、缶ジュースにありますよね、
うん。
あれもこれじゃないですか、
うん、
はい、山ぶどうね、普通あの普通のぶどうじゃなくて山の自然のぶどうですけど、
はい、
はですね、はい、これも美味しい。で、あの、まあ、こういうような、あの、木の実。あと、いろいろね、山いちごとか、例えば何だですかね。いろいろありますけど。あと、そうだそうだ、一つ忘れてた。北海、アイヌ民族の料理、アイヌ料理でよく使う木の実で、あの、キハダがありますね。
はい、
キハダ、北海道弁、北海道ではシコロというふうに言います、
はいはい。
で、アイヌ語ではシケレペって言うんですね。
はい、
シケレペという、川の名前もありますよね。
はい、
この辺にね、シケレペ川。
はい、
シケルベというのはキハダという木のことです。これ料理に使う、ちょっと黒いね、ちっちゃい実がなって、はい、ああいう料理に使います。独特のね、柑橘系の木なんですけどね。それは、
苦味
があったりね。
ね、
あの木によって甘かったり苦かったりですけど、これもよく使います。シケルベという。あります。ではですね、最後この会話をもう一回やりますので、じゃあ私が最初に読みますので。
はい。
はい。ヤンポロンのクオマリは結構、エチコレナ
ヒーオヨイヤムネアニネムネアニカオケラマス、
ニヌムですね、ニヌム、クルミですね、ニヌム、はい、はい、うん、ではもう一回逆に、じゃあリグミさんどうぞ。
はい、ヤムポロンのクオマレはケエチコレナ
ヒーオヨイヤムネアニヌムネアニカオケラマス、栗をたくさん集めてきたよ、取ってきたよ、あなたにあげますよと、ありがとう、栗とかくるみとか木の実は好きですよ、という、まあ、簡単な会話です。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンですが、木の実に関する簡単なアイヌ語を勉強しました。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。次は朗読のコーナーです。今日はですね、茅野茂著鈴沢書店より、出版されています炎の馬というアイヌの民話集ですね。この本に掲載されていますカラスの恩返しというお話を、朗読します。今日はその前半です。朗読は山田めぐみさんです。ではどうぞ。
私は大勢のアイヌが住んでいる村の村長でした。私には美しい妻がいました。そればかりでなく、熊取りに行っても、どのアイヌより上手なので、いつもたくさんの熊を取ることができました。たった一つ寂しいことは、子供が生まれないことです。しかし、その他には、何不自由もなく、何を欲しいとも、何を食べたいとも思わず暮らしていました。取った熊や鹿の皮は、毎年秋になると、遠い国に持って行き、漆塗りの道具や、イコロという宝物と取り替えてきたものです。交易には船に乗って行きますが、いつも通う道筋の海辺に一つの高い山がありました。その山の姿といえば、まるで天にも届くかと思うくらいの細高い山なのです。ある年の秋のことでした。いつものようにたくさんの毛皮を船に積み交易に出かけた私は、いろいろなものを船いっぱいに乗せて家に帰ってきました。ところが遠い国から帰ってきたばかりだというのに、どうしたことか、あの細高い山に行きたくなって仕方がないのです。間もなく冬が来るという秋のことではあるし、どこと行って行く用事があるわけでもありません。だから行ってはいけないと、いくら自分に言い聞かせてもダメなのです。ある日のこと、とうとう矢も盾もたまらなくなって、空船を引き出して、スイッと乗ってしまいました。 船はまるで前の方から誰かが引いているかのように水面を滑っていき、あっという間にあの細高い山のふもとに着いてしまいました。山の下に船を引き上げながら、私はふと我に返り、一体何のために来たのだろう、と不審に思いながら少し歩きかけたのですが、どうしたことか急に金縛りでもあったように動けなくなってしまいました。そのうち日が暮れてきましたが、なぜか家に帰ろうという気も起きません。そのままじっと棒立ちになっていると、どこからかたくさんのカラスが私の周りに集まってきました。その数はどのくらいなのか、細高い山のふもと一帯が真っ黒になるほどです。中には肉や魚をくわえてくるカラスもいて、さあ食べろ、食べろというような仕草をしています。空船に乗ってきた私は食べ物一つ持ってきていません。腹も空いてきたところだったので、カラスが持ってきてくれた肉や魚を食べてみました。生の肉や魚であったけれど、とても美味しいのです。腹いっぱい食べた私は、唐草などを敷いて、ごろりと横になりました。すると、カラスたちは、先を争って、私の体の上に、止まって温めてくれるのです。それも、カラスの上に、また別のカラスが止まるという具合なので、少しも寒いと思うことなしに、朝になりました。そして、昼になると、カラスたちは、どこかに行って、生肉や生魚を加えてきては食べさせてくれるので、少しもひもじい思いや寒い思いをすることがありません。秋も終わり、みぞれが降り、雪が降り積もる冬の間中、こうしてカラスに養われていた私でしたが、不思議なことに一度も家へ帰りたいとも思わないのでした。そうしているうちに、春になり、青草が少し伸び始めたある日のこと、カラスたちの中でも、特別大きなカラスが一羽私の前に来て、大きく羽ばたきをしました。その羽ばたきの音が、私にはこう聞こえたのです。アイヌの人よ、私の言うことをよく聞くがいい。この細高い山は、海のせいであるコシンプという悪い女神が守っている山なのだ。そのコシンプが神々の中から自分に似合いの結婚相手を探そうとしていたが、悪い神のものだから誰も結婚してくれる神がいなかった。そこでアイヌの国へと目を向けて探したところ、お前の精神や器量にすっかり惚れてしまった。そして、毎年毎年、お前がこの山の下を通るたびに、じっと見つめていて、いつの日か必ず呼び寄せて、夫にしてやろうと待ち構えていた。そして、とうとう、去年の秋、神通力を発揮してお前を引き寄せ、寒い冬の間に、お前が死んだら、魂を奪って夫にしようとしたのだ。それを知った私たちカラスは、あの化け物ご神父に絶対お前を渡してはならないと思って、お前を今まで養ってきたのです。そして、冬の間、あのご神父と戦い、とうとう悪い国、湿地の国へ蹴落としてしまったので、今は何も恐れるものはない。これからお前の家へ送ってやるから、私の後へついてくるがいい。そこで初めて、はっきり我に返った私は、すくっと立ち上がり、カラスの後を追って歩き始めました。カラスは私のために低く飛んでくれたので、その下をたどっていくと、どこをどう歩いたのか、とにかくついていくと、やがて私の狩り場であった見覚えのある場所まで来たのです。
はい。 カラスの恩返しの前半でした。朗読は山田めぐみさんでした。
はい、続いてはピリカ完備阻止、いい本の紹介のコーナーです。今回このコーナーを担当しますのは私荒弘樹です。よろしくお願いいたします。さて今回ご紹介する本なんですけれども、総風館から発売されていますアイヌ文化の基礎知識という本、こちらの本をご紹介したいと思います。で、帯にも書いてあるんですけども、アイヌ民族の生活文化古百科ということで、この本の中にはですね、まあ、アイヌの本当に基礎的な部分、言葉の部分ですとか生活の部分、それから実際の生活の部分に関してかなりのページを書かれています。中にですね、例えば家と暮らし、生での暮らしとしきたりとかいう、項目があったりですね、まあ、なぜアイヌの民族の人たちは文字を持たなかったのかなんていう入りから入っていたりですとか、身近にあるアイヌ語なんていう、本当に、アイヌ文化を学ぶ上で基礎的な部分、本当に基本になる部分というのがいろいろこの本には載っています。私もまあこれ、通ってでも2年3年、つい最近なんですよね、この本買ったの実は。恥ずかしながら、ピパウシに通っているのにもかかわらず、自分に知識がそんなにないぞということに改めて気づきまして、何か買わなきゃいけないなと思って本屋を巡った時に、もうタイトルにそのままあるように、アイヌ文化の基礎知識、ああ、もうこれだっていう感じで、本屋さんで見つけて、そのままレジの前に持っていたという本なんですが、こちら、先ほども言いましたように、総風館からですね、実は、1993年に初版が発売されています。今も、私これ買った今手元にあるのは、第10版ということで2009年に出ている本なんですけれども、今も普通に売られている本です。総風館から1600円で出ている本なんですが、まあ、ちょっとお財布に余裕がなくてでも勉強したいななんていう方は、古本屋さん、ブックオフとかで探してみるのもいいんじゃないでしょうか。これ、まあ、普通にもちろん一冊本として読むのにも面白いんですが、先ほどの帯にもありますように、ちょっとした百科事典代わりに、あれそういえば、アイヌの方たちのなんか文化とか生活ってどうだったのかしらっていう感じで、項目を見てパラパラっとめくって、ああ、そういえばっていう、本当に辞典のような使い方もできる。大変ありがたい本です。アイヌ文化の基礎知識、総風館から1600円で出ております。ぜひですね、アイヌ文化に興味を持たれた方、これから勉強しようとされる方は、これ一冊持っていると、まあ、基本的な部分がまず、わかるぞ、触れられるぞということで、今回、私ご紹介してみました。ピリカ完備阻止、いい本のコーナーでした。
第127回目の最後のコーナーです。本日ですね、インタビューコーナーに出演いただいた村上さんにですね、はい、エンディングにちょっと出ていただいて、はい、感想をもう一度教えてください。感想というか、
この1時間で結構そのアイヌの文化について触れることができたなっていうふうに実感しています。で、はい、あのアイヌ文化の基礎知識でしたっけ、あれもぜひ買って、はい、勉強したいと思います。はい、
ぜひ本なんで、これあの送風館から1600円で出ていますので、ぜひ、
は
い、
1600円は安いと思いますぜひ買わせていただきます。
はい、まあ村上さんは FMII でもそのラジオに関わってるわけですけど、
はい、
もし社会人になって時間あるとき、ここは月1回しかやってませんから、はい、第2日曜日ぜひ来てください。
あ、
そしたらもう、はい、もしかすると飛び込みというか、はい、突然出演ということも十分あり得りますので、
はい、
来ていただければ。
あ、はい、
ぜひお待ちしております。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、それでは大野さん2ヶ月お休みだったんですけど、
はい、
3ヶ月ぶりに出てどうでしょうか。
はい、
雰囲気は全く変わってないですか。
はい、はい、変わってないですね和やかな雰囲気で私も楽しみながら、
うん、まあ、アイヌ語ワンポイントレッスン久々にやったんですけど、
はい、
どうでしょう、やってみて。
はい、ちょうどね、この季節の話題につながったお話だし、私も楽しみながらやらせていただきました。
うん、なるほど。実は今日のニュースの中で出てたんですけども、春骨小学校で、
はい、
高床式倉庫、プっていうんですけども、
はい、
戦国さんですね、ニュースを読んでる戦国さんっていうのは、春骨小学校の先生なんですね、5、6年、でそのクラスであれ作ったんですよ。
うーん、そうですね。
ですから、まあ、地元でああいうプを小学校の校庭に作るっていうのは、もう私は全然記憶ないというか初めてのケースだと思うんですけど。
そうですね、
そういうことについてはどう思います？
やっぱりね、こう自らやっぱ自分たちで作るってやっぱなんていうんですかね、やっぱね、ただ本で見て勉強するよりは、やっぱ自分も参加して体を動かすって、やっぱこれいい、子どもたちにとってはね、いい勉強になると思います。
まあ実際子どもたちが夜授業でビラトリの二豚に地区で建てられている知性を見学に来たんです、その戦国先生につながりね、たら自分たちは地勢建てたいって言ったんですよ、初めは。でも地勢はやっぱり無理で、地勢っていうのは伝統的科学ですけど、地勢は無理でしょうっていうことになって、じゃあ自分たちでも作れそうなのは高床式のね、倉庫。あれは、まあ一坪ぐらいだそうですけど、3平方メーターって言ってましたから、まあ本当に時代は変わったなというのは私のなんか感想ですね。
そうですね。
いい方向に動いてるなと思います。はい、それでは藤井、失礼しました、めぐみさんからピパウシのお知らせです
FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。同じく録音により恵庭市の E にわ FM では毎週土曜日に放送されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第127回目の放送もお別れとなります。次回は11月10、失礼しました。次回は12月11日です、午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。やいらいけyeah
Pia, 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 P